に旧約聖書イザヤ書22章1節から7節まで、新約聖書コリント人の手紙第1、15章31節から34節までを通し、復活の信仰に目指して身を立たせ、と題して聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。今日は教会の聖書日課がイザヤ書の22章に当たります。で、イザヤ書はとても難しく感じるかもしれません。お手元の説教のアウトライン、説教用紙に、イザヤ書の構成、どんな風にできているかということを書いています。66章にわたるイザヤ書は、聖書が66巻ですから大変興味深いです。で、イザヤ書の66章の39章までと40章からはガラッと内容が大きな変化があります。で、これは非常に興味深いことで、39章というのは旧約聖書が39の巻物でできています。40章から66章までというのは27です。新約聖書の巻物は27巻です。よく覚えるのは3区27というんですが、聖書の全体の旧約聖書39巻、新約聖書27巻合わせて聖書66巻と、イザヤ書というのは大変似通っている構成なんですね。で、興味深いことをはじめに申し上げました。で、一部から第1部から第6部まで大きく分けることができるんですが、1章から12章まではユダとエルサレムについてイザヤは幻を見せられ、これを告げているんです。で、このことを少し地図で見たいと思います。まずですね、地図全体を見ると、これがイザヤが活躍した世界の主な場所です。で、エジプトは出てきます。アッスリアという大きい国があり、そしてバビロンがあります。今のイランですね。で、シリアというのは今のISと場所ですね、拠点です。ここでいろんな戦争が今も広がっていますけども、エルサレムがここにあって、ダマスコがあって、エドムがあって、で、アラビアがあって、クシュがここにある。で、いろんな地名が出てきて何が何だか分かんないということがあるかもしれないので、この水を出しまして、ユーフラテス川がここにあり、そしてバビロンがここにありますから、大雑把に見て、こういう中でイスラエルの国が南北に分断しました。で、これが境界線で、イスラエルはこれから上ですね、ダンからベールシェバという、これがイスラエルの全体の北から南という意味ですね。北海道から沖縄までというような意味です。ダンからベールシェバで、ここからサマリアからサマリアのこの辺りがイスラエル十部族で、これは滅びました。先ほど見ました、アッスリアがここを攻めた。で、実はこの時代はエジプトが大きな勢力で、もう一つがアッスリアやバビロンの勢力で、二つの大帝国の間に挟まれて この辺りは小国はいつもヒヨヒヨしていました。ソビエト連邦とアメリカ合衆国の間に冷戦時代が長くあって、です今はそれから少し大きく社会時代世界情勢は変わりました。今は中国が台頭してきています。そういう中で、南北朝鮮の問題があり、今その核の装備の中で世界は大変の揺れています。日本はこれからどうなるんだろうか。アメリカのトランプ大統領がもし誕生したらどうなるんだろうか。まあそういうふうな今世界情勢の中にありますけども、遠く今から3000年近く前の時代のこの辺りは今もと同じように戦争の火種があるどころか大変不穏な状況でした。で、今の北イスラエルはすでにアッシリアによって滅ぼされました。連れ去られた。イスラエルの国の人々はアッシリアに連れ去られ、そのまま行方不明です。おそらく私は日本に来ているだろうということを前から申し上げました。そういう証拠が、歴史的証拠がいっぱいあるわけですが、もうそれは今日のテーマではありませんから、まあ外国の遠い話の昔の話だから関係ないということじゃなくて、ごく身近なことだということを私たちは心に留めておきたいわけです。そしてイザヤはものすごい長い期間のことを予言しているんです。で、ここでアッシリアがイスラエルを滅ぼして、今またこの南ユダ王国を攻めに来ようとしているその直前の時代にイザヤは予言しているんです。まあ、そういう歴史的時代的背景を心に留めていただきたいんですが、お手元の第2部イザヤの構成の中で2部というのは13章から23章、今日の22章はその中にはまるわけです。でこれは諸国に対するメッセージなんです。このエルサレムがありますが、この辺りの国々、あるいはエジプトやアッシリア、バビロンまでの国々のことをクシュまで含めてイザヤは予言してる。そしてその予言の中で13章から23章というのは神様に背き、神様が与えたイスラエルの国を侮る国々に対して大変厳しい裁きを宣告します。ペリシテの国とかモアブとかダマスコとかクシとかエジプトという名前がイザヤ書に出てくるのはこの辺りの地図にある範囲の中です。第3部は24章から35章までさらに広く世界の裁きや神の国がどのようにして成立していくのか、36章と39章はその時代の歴史的な出来事、先ほど見たアッシリアがセナケリブ将軍が攻めてくる、そこでユダのヒゼキヤがどんなふうに祈ったか、ヒゼキヤが不治の病にかかったのに祈りが応えられて治ったか、あるいはバビロンから死者がやってきて、やがてあなた方はバビロンに捕らえ移されるという宣告を受ける。もうこれが第4部で、40章からガラッと変わって新しい、かつてイスラエルがエジプトを脱出した、それに勝るとも劣らない大きな変化がある、神様の救いと慰めがあると言っているんです。その中に主のしもべの予言が含まれていて、イエス・キリストの十字架のお姿があらかじめ700年前も以上も前に描かれているんです。まるで見ているかのような その予言がなされている、それが53章です。イエス・キリストの救いの予言ということについては1章から12章の中で7章とか9章とか11章、クリスマスの時によく読み上げられますが、その生まれてくる場所、家柄、あるいはどういう働きをするお方なのかということもこと細かに予言してあって、全部その通りになりました。さて、最後の54章から66章というのは、このあと世界はどうなっていくか、このことは新約聖書の特に黙示録との関係の中で、神様の新しい天と新しい国が与えられる、そこまでの壮大なスケールの予言ですね。予言というのはこれから先のことを言うだけじゃなくて、過去にも現在についても将来についても神様がどう思っていらっしゃるかということの神の言葉を預かっている、それが予言ということですね。そんな意味で、イザヤ書は大変難しいんですが、今日の22章のことをお話しする中で、もうちょっとお話しすると21章を見ていただきますとね、ここに21章の中に前の章ですね、海の荒野に対する宣告という言葉が出てきます。この海の荒野というのはプレジメに書いているようにバビロンのことを言っている。バビロンというのはこの前の地図で言うとここにありますね、紅海がある。海の荒野というのはバビロンを象徴している表現なんです。それから11節、21章の11節、聞くだけでもいいですよ。もういちいち見てると大変ですから、お年を召した方は特にゆっくりと私の話聞いてください。顔と声を聞いて喜んでくださいね。11節、ドマに対する宣告という、ドマっていうのがのエドムのことで、地図で言うとこの辺りです。ここエルサレムですか、このヨルダン川の向こう側の辺りですね。それから今日の22章の一節、幻の谷に対する宣告とあり、五節の幻の谷ではとあります。幻の谷っていうのはエルサレムだ。一章から十二章まででユダとエルサレムについて予言が、全体の予言がありましたけども、実はここではですね、重なっていっているわけではなくって、周りの国々を神様はお裁きになるけれども、たくさんの周りの国々の一つのユダの国としても、神様はそこを、もし神様の選びがなかったならば単なる小さな国の一つに過ぎないと言っているんです。で、その諸国の中の一つの神に背いているこの当時のエルサレムの国に対する、エルサレムの都に対する、ユダヤの国民に対する神様の裁きのメッセージ、それが幻の谷なん。実はこう言いますとね、神様は世界の国々を全て憎んで、滅ぼしてしまうのかというと、滅ぼすのは憎いからではないんですね。これも聞いてくださればいいですが、19章の終わり、24節25節にこうあります。19章、その日イスラエルはエジプトとアッシリアと並んで第三のものとなり、大地の真ん中で祝福を受ける。万軍の主は祝福して言われる。私の民エジプト、私の手で作ったアッシリア、私のものである民イスラエルに祝福があるように。 神様は神様に背いている、そして神の選びの民イスラエルに攻撃を加える国々を憎まないんです。私の民、私が作ったとおっしゃってる。そして祝福があるようにと言ってるんです。クリスチャンはクリスチャンだけが愛されてると思わない方がいいですね。クリスチャンでない人々を、神様はこのように私は世界を作り愛しているとおっしゃっている。その世界中の人に、神を信じない人々に、クリスチャンは神の愛を伝える使命を受けているわけです。さて、では今日の22章の事柄を簡単に見ていきたいのですが、1節から14節、その一部分を読んでいただきましたけど、これはエルサレムが滅ぼされる、それは先ほど見たように、誰に滅ぼされるのかというと、上から来たアッシリアの国が北イスラエル王国を滅ぼしたように、南ユダ王国も滅ぼすと言ってるわけです。そしてまさにこの22章に書いてあることは、幻の谷と言われるところはまさに、アスリアのセナケリブ将軍によってもうやがて踏みにじられていきます。ところが北イスラエルが滅ぼされ、もう北がなくなって次は自分たちも同じ危険の中にあると思ってるのに、ユダの国の人々は飲めや歌えやと言ってる。今は平和だ、いやこれはずっと続くだろうとのんきに構えている。それに対してやがて神様はアッシリアではなく次に起こされたバビロンを通して滅ぼすんです。587年紀元前のことです。その前にそれを予告しながら、この時代のこと、少し先に起こることをイザヤは予言している。その通りになっていくんです。さて、まあ、そういう中で、もうこの5節から8節あたりですね、なぜなら恐慌と蹂躙と混乱の日は万軍の神主から来るから、神様がアッシリアやバビロンの軍隊を通して神様に背いて偶像崇拝しているイスラエルの民、ユダヤの国を攻める。幻の谷では城壁の崩壊、山への叫び、エラムは矢筒を追い、戦車と兵士とキエを引き連れ、キルは盾の覆いを取った。このエラムとかキルというのはおそらく傭兵のことだと思います。今もIS テートと言われるあの国が、自分たちはあのイスラム国家だと、こう帝国だと言ってるわけですけども、実際には世界中から参加する人がいるわけです。日本からもこの間一人行こうとしてトルコで捕まったという話がありましたが、この時代にこのアッシリアやバビロンには傭兵がいたのね、雇われ兵です。そしてそういうことも含めて何節、お前の最も美しい谷は戦車で満ち、騎兵は城門で立ち並んだ。もう攻め囲まれる。こうしてユダの王位は覗かれ、その日お前は森の宮殿の武器に目を向けた。森の宮殿というのは林のように木がそびえ立っているように、このソロモンの時代に作った大きな武器蔵、それがいっぱい柱で、その大きな武器倉庫になっていたわけです。お前たちはダビデの町の破れの多いのを見て、 七もの池の水を集めた。またエルサレムの家を数え、その家を壊して城壁を補強し、二重の城壁の間に貯水池を作って古い池の水を引いた。しかしお前たちはこれをなさった方に目もくれず、昔からこれを計画された方を目にも留めなかった。まあ戦争に備えて城壁を強化したり、水の手当をしたり、いろんな準備をしたんだけど、俺たちがやったんだと誇っているんです。でもそれはこれをなさった方、昔からこれを計画された神様に目も留めないで自分たちで頑張ったんだとこう言っているんです。まあ、現代の日本も、まあ、これからこの国をどう守っていくかということでいろんな考え方がありますけれども、神様を抜きに自分たちの国力、軍事力だけで、その国を守ろうという限界を知らなかったら、やっぱ神様のお怒りがあると思います。かつて日本は第二次世界大戦の前にそのような、明治時代からの富国強兵で西洋列強に対して追いつけ追い越せ、やがては全世界を相手にして戦争をして敗れました。そして神様の不思議な憐れみで日本は不思議な再興します、復興しましたけど、今また日本は同じようにおごり高ぶっていると言えると思います。エルサレムはそしてこの予言のように滅んでいくんです。ところが12節、その日万軍の神主は泣け悲しめ頭を丸めてアラノをまとえと呼びかけられたのに、なんとお前たちは楽しみ喜び、牛を殺し羊を放り肉を食らいブドウ酒を飲み飲めよ食らえよと、どうせ明日は死ぬのだからと言っている。飲めや歌いのどんちゃん騒ぎ、今の享楽日本と似てると思いませんか。あとでこの13節の後半のことは最後にお話したいと思いますが、そこで万軍の主は私の耳を開かれた、この罪はお前たちが死ぬまでは決して許されないと万軍の主は仰せられた。まあエルサレムの滅亡が語られている、その通りになりました。さて15節から、まあ、こういう中でこのシェブナという人とエルヤキムという2人の人が出てきます。15節、万軍の神主はこうおせられる、さあ宮廷を司るあの執事シェブナのところに行け。あの執事っていうのは、あのっていうのはね、有名な、みんなが知ってるという意味なの。有名な、大変権力と力を持っている人ですね。王様のそばにいて王様を助ける。でもちょっと行き過ぎるんです。いろんな権力を持っていて、特権を持っていて、そして大変有名なんですけども、この外国人なんですね。シェブナという人はアハブ王という王様の時代に、その外国からそのスカウトされて、そして外交官として行動して、大変重い位、仕事を任される。でもやりすぎるんです。立身出世をするんです。まあそういうシェブナは、まあ、世俗化といいますかね、この世で自分の権力を見せびらかすんです。ところが16節、あなたは自分のためにここに墓を掘ったが、ここはあなたに何の関わりがあるか、ここはあなたの誰に関わりがあるのか、高いところに自分の墓を掘り、岩に自分の住まいを刻んで、高いところって身分の高い人が葬られる墓所、墓地ですね。イスラエルの民の、まあ、ユダヤの王家につながる人たちの墓、墓所に外国からやってきたシェブナが まあ大変権力者にはなるけれども、なんと自分もその王家の仲間に同じ場所に葬られることによって自分の名を後世に残す、そういう気持ちを表しているんです。この世の中で立身出世したら、あとは死んでからの名を残すという、それにはどこにどんな墓を建てるのかということが大事だというんです。皆さんどうですか、お墓を、自分のお墓をどうするか。墓で終わると思うから墓ないんです、ね、墓で世の中人生は終わりだ。このシェブナという人はそう思ったんです。もうこの世で自分は力を得た、でもあとは死んでから名前を残すことに力を加えようと思った。で16節のここはあなたに何の関わりがあるのか、ここはあなたの誰に関わりがあるのか、ここというのはユダの王家一族の葬られる墓ですね。そこに先ほど言った外国人のシェブナが、おそらくアラム人ではなかったか、異邦人です。それが厚かましくも神の民、イスラエルの民の王家に、墓に自分もそこに葬ってくれ、これが世俗化ですね。墓で終わる人生観、これは仏教の人生観です。土地の塵から作られ、土は土に変えると言われている。しかし霊はこれを授けた神に変える、これは聖書で伝道者の書の12章にありますね。死んで終わりではない、死んでから永遠の神様の御前での生活がある、それが天国で神と共に生きるということですね。墓で終わりではない。でも墓で終わると思っていたんです。今日本人はほとんどそう思ってますね。でも死んだら天国で会いましょうとも言うんです。誰が保証するんですか、どこにそんな教えがあるんですか。仏教はそんなこと言ってませんよ、神道も言ってませんよ。草葉の陰で祈ってますというのは、それが神道の教えですからね。草葉の陰なんです。天国は聖書しか言わないんですね。なのに宗教はどれも一緒だと、全部知らんからそんなこと言える。で私は責めてんじゃない、知ってほしい。そんなコマーシャリズム、マスコミの宣伝に乗って死んだら天国で会いましょうと、みんなが有名人のその最後のお別れの言葉の中でそういうことを言うもんだから、この頃のお葬式ではみんなそう言います。宗教に関係なく、無神論者でも。さて墓で終わらないんです。イザヤは墓の向こうに素晴らしい神様の祝福された栄光の世界があると予言しているんですが、その天国へ導いてくれる救い主メシアを予言しているんですね。もうすでに前半で予言していましたね。前半に予言されていたメシア像は、もう一度22章20節にエリュヤキムという王様になるんですけどね、このエリュヤキムを通して救い主の姿を見せてくれています。一つは私のしもべという20節の言葉です。このシェブナと並んで活躍するエリュヤキムは、最後はこの王になるんですけども、まあ王家の血筋ですから、私のしもべっていうのは、実はこの後イザヤ書に出てくる苦難のしもべ、苦しみを味わうしもべに連なる言葉、つながっていく言葉なの。 しもべっていうのは奴隷っていう意味です。で、聖書の中に大きな予言、救い主が来られるという予言に、王として世界を治める救い主、メシア、もう一つは苦しみを受けてくださる、身代わりに苦しみを受けてくださる苦難のしもべがあります。ユダヤ人は王としてのメシアを待っていた。ところがイザヤは、イザヤだけでなく預言者たちは苦難のしもべのメシアも預言していた。だからイエス様が数々の奇跡をして、さあみんな、群衆はイエス・キリストはローマの支配下にあったこの国を、もう一度ローマを滅ぼして自分たちを解放してくれると待っていた。弟子の中のユダもそう思っていた。ところがイエス様は、私の国はこの世の国ではないと言われて、武力で争うこともしなかった。それで王になるということも拒まれた。だからユダは裏切った。で、苦しみのしもべ、苦難のしもべというのは53章へつながっていくんですね。そこには今日は開きませんが、イエス様のお姿が、十字架のお姿がまざまざと前もって描かれています。私のしもべ、全能の主なる神様のしもべなん。エルヤキムはイエス・キリストを遠く指さしていたんです。次の21節、あなたの長服を彼に着せ、あなたの飾り帯を彼に締め、あなたの権威を彼の手に委ねる。長服とか飾り帯っていうのは特別な衣装なんです。身分の高い人が身につける衣装。これは救い主を表す、象徴する服装ですね。しかも権威を持っている、力を持っていらっしゃる。その力はどれほどの力かというと、22節、私はまたダビデの家の鍵を彼の方に置く。ダビデの家の鍵っていうのは、彼らの先祖ダビデ王は羊飼いから身を起こして、イスラエルの国、ユダの国の二代目の治めになりました。大きな国にしたんです。で、ダビデはその時代を統一して、国家を統一し、周りの国に勝って富も権力も名声も得ました。その時代は平和でした。神様はダビデに、あなたの子孫から救い主が生まれると約束されました。これはその通りになりましたね。その子孫がヨセフです。マタイの福音書はその系図をずっと書いてあって、ダビデからヨセフまでつながって、ヨセフの言い名付けがイエスの母マリアです。だから諸女マリアから聖霊によって神の御子イエスは宿られたけど、家系的に言えばダビデ王の子孫という立場になっている。つまり予言通り、聖書のイザヤの約束の予言の通りになったんだ。これがここで言われているダビデの家の鍵です。イエス・キリストは、もうユダ王朝は滅んでいきますけども、イエス・キリストは永遠の神の国の王として永遠に治めるんです。ダビデに対する神の契約は永遠に続くんですね。その鍵、何の鍵か、彼が開くと閉じるものはなく、彼が閉じると開くものはない。これは天国の鍵なんです。教会にその鍵を預けたとマタイの福音書の16章に書いてあります。そして新約聖書の終わりの黙示録の3章に、彼が開くと閉じるものはなく、彼が閉じると開くものはない。これはイエス・キリストのことを言ってるんです。イエス様は天国の門を開く、閉じる鍵を持っている。その鍵を持っている方はイエス様だけです。 それを指さしているエリアキム、それはメシア預言なんです。皆さん、その鍵を彼の肩に置くっていうのはね、その頃の鍵は大きかったんです。だから肩に担いだ。今このエリアキムはシェブナに対して大変信仰深く謙遜でした。それをメシアの姿として語られているんですが、やがてエリアキムもおごり高ぶり傲慢になって、神様の裁きを受けて晩年は悲惨な状況になります。最後にこの22章のこの辺りをこの辺りで終わっていきたいんですけども、13章13節に戻ります。飲めよ食らえよ、どうせ明日は死ぬのだから。この言葉が新約聖書に出てきて、それを三宅長老は第一コリント15章で読んでくださったんです。これはね、言い換えるとね、どうせ死ぬんだからっていうのは、まあヤクザの言葉じゃないけど、太く短く生きようじゃないかと、人生は短いと、だからしたいことをやって、やりたいだけやって太く短く生きようと、こういう哲学はこういうことが出てくるんですね。死生観、死んだら終わりや、だからしたいようにやりたい放題だ、それが人生のあり方だという考え方で、ここで出てるんですね。今の今日の22章の13節、アスリアの脅威が近づいているのに、もうその日その日を享楽と快楽に溺れて、もうごちそうを食べて楽しく楽しく過ごしていこうと、これがこの当時の人々でした。で、この言葉を実は今言ったように読んでいただいた新約聖書の後半、先ほど読まれた箇所、もう一度お開きになる方は開いてくださって、341ページ新約聖書のね、でここで明日は死ぬんだ、さあ飲み食いしようではないか、これは今イザヤのあの予言から引いてきてる。で、なんでここでパウロは言ってるのかというと、復活なんかないんだという人が教会の中に出てきた。復活がなかったらイエス・キリストの復活もないよという人が出てきた、教会の中にですよ。私は今でもあると思いますよ。クリスチャンだと言って復活を信じていない人いますよ。自分はクリスチャンで永遠の命があると思ってるけど、本当に復活があると思わないし、天国で復活の命を持って神と共に永遠に生きてるのは実感してない人います。いや残念だけど、初代教会にいたんですよ。だからここで使徒パウロが言ってるのは、もうそんなこと言うんだったら死者のために洗礼を受けるというのは意味がないでしょということを、この前で29節に言ってるんです。復活があるから死者のためにも洗礼を受けるんじゃないですかとか、まあ、それがいいか悪いか別としてですよ。そしてパウロは31節に、兄弟たち、私にとって毎日が死の連続です、もう伝道のために彼はいつも命を狙われ、殺されかけ追い詰められていた。イエス様のためにもう体を張っていたわけです。そしてここではどういうことだったかよくわからないんですが、エペソで獣と戦ったというのは、これは思想的な戦いなのか、実際に暗殺団がいて狙っていたのか、そういう中で日々イエス様のために危険な状況の中にあったんです。もし死者の復活がないのなら、パウロがそんなにまで苦労しながら命がけで福音を イエス様の救いを伝えているのは何の意味があるかとこう言ってる。これはパウロやこの時代のコリントの教会の人を言ってるだけではなく、私たちにも当てはまりますね。思い違いをしてはいけません。友達が悪ければ良い習慣が損なわれます。友達っていうのはそういう考え方、復活なんかないんだ、イエス・キリストの復活は事実ではないんだ、そういう考え方をして、そういう信仰のあり方で、そこから出てくる生き方、生活のあり方、自堕落な、享楽的な、まあ今さえよかったらいいという、そういう生き方。この世のことにしかお金を使わない。この世のことにしか時間や労を使わない。それらは悪い習慣だ。だからもし復活というものがなかったら、まさにそうではないのかと言ってるんですね。まあここでの太く短く生きようなんていう、そんな極端ではないけれども、クリスチャンの中でも本当に復活のことをちゃんと信じていない、それは大変残念なことですね。ここでは目を覚ましてというのは、眠りから目を覚まして、あるいは酔っ払ってもうよく分からなくなっている、そういう状況から、酔いから目を覚まして、もし復活っていうことがなかったら、本当に私たちは天国を本当に確信していなかったら、生き方は変わると思うんですね。あの時代の中でね、あのどうせ明日は死ぬんだからという時にね、あのこんなことがあったそうです。それを信じている時代の人々はね、あの宴会をします。ご飯を食べてから今度は酒席になっている酒の振る舞う時にね、このエジプトの宴会ですね、木で作った死体ですね、人間の遺体、屍を棺の中に入れて、でもう本当に死人の姿ですね、それを棺に入れて席を回るんですね、宴会の席を。食事から今からあのお酒に移るという時にね、みんなに見せて回るんですよ、お客さんたちに。でこれを見ながら、せいぜい楽しくお酒をお過ごしください、あなたも死んだらこんな姿になりますよと、こう言うんです。もう少しひどい話ですね。見ながら酒飲めますか。そのぐらいの気持ちで酒飲みなさいということを言ってる。パウロはまさにクリスチャンに対して本当に死人の復活を、イエス様の復活を信じているんですか。そして本当に死後約束があるんだったら、目を覚まして、そしてしっかり生きていきなさいということを言ってますね。まあ死の彼方にある復活を信じる信仰だけが現在の生き方を、あり方を整えるんです。正しくね。私たちは今日題につけましたように、復活の信仰に目覚めて本当に信じて、そして身を正していきたい。どんな人生の終わりを迎えるか分かりません。病気かもしれません、ぽっくりかもしれません、あるいはいろんなこの世の終わり方があるでしょう。 その時苦しみつつ死ぬような状況があっても、仮にその時でも目覚めて身を正せ、本当に天国に行ったら死も涙も苦しみもない素晴らしい世界に行ける、それを思うと今のこの時の苦しみをむしろ神様の恵みの前段階と受け止めて、私たちは目覚めて主の復活の死を証しする生涯を終わりたいと思うんです。こんな説教するとね、私の死に際見てほしいんです。私より先に死ぬ人見れませんよ。赤井先生あんな説教してたけど苦しんでしょぼくれて死んでいったなと、私はなれないこと、ならないことを決意してるんです。語ったように生きていきたいんです。聖霊はそうさせてくださる。そう思えば私の今の生き方はどういう生き方をするのか、それが将来の生き方、死に方、今の生き方です。復活の主は本当によみがえって今も生きておられます。それに対して明日は死ぬのだ、さあ飲み食いしようではないかという生き方と比べて、クリスチャンがはっきりと、もうクリスチャンになる前の考え方と同じ考え方でクリスチャンですと生きていたらもったいないと思うんですね。お祈りいたしましょう。天のお父様、私たちに御国を備え、これが道だ、これに進めと言われ、私を見た者は父を見たのだと言われ、誰も私を通してでなければ父の身元に行くことはできない、私は道であり真理であり命だと言われました。イエス様、あなたを知ることができ、あなたを信じる信仰を与えていただいて、確かにあなたのことされ、あなたの御国に国籍が備えられていることを感謝します。どうかここにいらっしゃる全ての方が、いえ最大中の方が、日本中の方が、世界中の方がイエスを主と信じて天の御国に名が記されますように、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。